じゃあちょっとお便りコーナーに行きましょうかね。
はい。
また相談というか、なんていうかな、メールが来てるので。そういえばさ、前回の、メンヘラクイズ答え合わせ。
はいはい。
ありましたよね。はい、テラスハウス、メンヘラ野郎の。
はいはい。
で、まあ一応正解者には、プレゼントあげるっていう話だったんですけど、はいはいはい、まあ僕としては正解者なんて一人もいないって言いたいんだけど、まあ仕方ないから言っちゃった手前、まあ住所送ってきてくださいね、もしプレゼント欲しければ、つったら、T 元さんが、一応、住所送ってきましたね。
はい、はい。
プレゼントいただけるとのことでしたので、住所送ります。楽しみにしていますって言ったんだけどね、何も考えてねえんだよな。プレゼント。
俺も忘れてた。
どうしましょうかね。まあ、なので僕、本あげようかなと思って、
ほう、
ちゃんと立派な本ですよ。僕なんかの本じゃなくて。
うん、
柳田邦男全集4、遠野物語、山の人生、資料としての伝説、ほか、筑摩文庫から出る、柳田邦男全集の、まあ、文庫版のやつですね。
はいはい、
4巻。
うん、
遠野物語とか、ね。
素晴らしい。4巻ね。
そうそう。いや、でも遠野物語とかあるから、
うん、
やっぱりその実話怪談好きでしょ、
うん、
このラジオのリスナーさんは。
なるほど。
うん、いいかなと思って。その実話怪談の、
はい、
まあ元祖というかね、
うんうん、
今につながる文学史的な流れでもありますから。
うん、ああ、ですよね、
うん。これ何かというと、ね、昨日ね、図書館のほら、リサイクルコーナーってある
じゃん。はいはいはい。
これ持ってっていいですよ、ただのって、うん。在庫処理みたいな。で見てたら、そのうちに柳田邦男全集4巻があったんで、うん、柳田邦男全集タダだったら一応揃えた方がいいじゃないですか。
うんうん、
あ、やったーっつって持ち帰ったら、本棚見たら4巻もうあった。なので、これあげます。
あ、
いらないんで、同じことですね。図書館と同じことしてるんですけど。で、裏に、新宿区立図書館リサイクル資料っていうラベルがでっかいのが貼ってありますから、でね、区の花、ツツジっていうのが、もともとね、ツツジの養殖として有名なところだった
んですね。
大久保、大久保一帯っていうのが、
うん。これじゃあれですね、将来会長がすごい有名になった時に、
うん、
何でも鑑定団2050とかそういう番組で、
うん、
ね、出されるかもしれないですね。
ただ僕が挙げたっていう証拠はないですかね。あ、じゃあサイン。でもサインしない方がいいですよね、これね。自分の本でもないので、ちょっと失礼ですよね。う
ん、いいんじゃないですかね。はい。はい、
じゃあ僕はこれあげます。
わかりました、はい。じゃあ僕のもちょっと考えておきます。
まあ、いつかあげるかもしれないってことです。まあ、一個あげればいいんじゃないですかね。
はい、はい。
そんな感じでね。でも珍しいですよ。僕プレゼントあげるっつってあげたの初めてじゃないかな。
そうなんですか。
今まであげるっつって、僕もあげる気で本当に言ってるんですけど、うん、なんか忘れちゃうんですよね。うん、
まあ、ちょっとわかります。
DVD あげるとか、で、うん、僕が出たホラー DVD あげるとか言ってやって、うん、で、なんか募集して、うん、で、じゃあ当選したんで、うん、あげます。なんだっけ、ダンテみたいな名前の人。
はいはい、わかんないです。
俺も、まあ、うろ覚えなんですけどね。うんうん、コミケで会いましたよ。
おー、
うん、それはプレゼントもらってないですって言って、ああ、すいません、すいませんって、あ、いいです、いいです、いいです、いいです。ほんとすいませんね。っていう感じなんで、はい、いつもこう。ちゃんとあげるのはね、珍しいです。運がいいですね、T 元さんは。
よかったですね。ありがとうございます。
じゃあ、お便り読んでいきましょうかね。
はい。
まあ、これはね、怪談のお便りなんですけど、珍しく。
怪談。あ、楽しみですね。
いつも今西さんの回に怪談を読むようにしてるんですけど、
うん、
ちょっと今回、菅さんの回で読もうかなと。
はい。
まあ、別に対はないんですけど、対はないんですけど、ちょっと、
はい。
どんどんね、すごい溜まってたりするんでね、
うん、
2、3ヶ月分溜まってるんで、メール。
はい。
いろんなところで、こう、消化していかないと。
うん、
まあ、消化っていう方もおかしいんですけど、はい。お名前、変態怪談バナナ。
おう。
オカルト伝道師のゆうきさん、フィフスパワーオブなんとかのボーカルの人、大好きなスガッツ兄貴、アイソ兄さん、小出兄さん、前田兄さん、高野兄さん、日野兄さん、その他トウモロコシの会、関係、ご関係者の、会所、ご関係者の皆様、リスナーの皆様、最近、デパートメントエッジに参加している、幼女フォトグラファーの、変態怪談バナナです。
どんどん嫌になってきますね。
まあ、この、情報の出し方がってことですけど、こういう俺っていう、うん。バニラ画廊で吉田さんと今井さんが怪談を話したイベントの話をラジオでしていた際に、 私の社会人ならぬ騒動が予期せぬ形で暴露され、少し恥ずかしめを受けてニヤニヤしてましたバナナです。まあ、お金払わなかった事件の話ですね。うん、まあ、で、今回は怪談ネタだと。私の実家はただいま新居になっており、以前暮らしていた家は取り壊されて今はないのですが、その以前暮らしていた家での出来事です。私の旧実家では誰もいない場所で足音がする、そんなことがよくある家でした。まるで子供が走り回っているような音がしてました。家の周りでは他にベランダを眺めていると、急に真っ白い2メートル近くの大きな布がゆっくりと横に通り過ぎたり、かっこいつの間にか消えている。寝ていると急に窓越しに、はぁ、はぁ、と興奮した男の息遣い聞こえてきて、変態がいると思い窓を開けると、ここが2階だということと誰もいない空間に驚いたり、そんな些細な階段が多く楽しい家でした。中でも衝撃的だったのが、お風呂に入って浴槽の中でゆっくりしていると、浴槽のお湯の上に浮いている腕が急に動くのです。ん?と思い、再度別の位置に腕を移動させると、同じ方向にまた動くのです。それと、同じタイミングで指と指の間を広げたり閉じたりして、いじって遊んでくる子供のような手の感覚が伝わってきました。不思議と恐怖は感じませんでした。また別の話として、寝室で仰向けに眠ろうと思い目を閉じ、まぶたで閉じられた暗い空間の中を見ていると、睨んでくる目がいっぱい私の目をめがけて迫ってくるのです。そして私の目を突き抜けて頭の中に入ってくる感覚です。これは小さい頃からずっと同じです。なので、眠りに落ちるまでは極力目を閉じずに、暗闇を見ていました。こんな育ち方をして今の私があるのだと再確認し、育ってきた環境に感謝しています。全然怖くなくて申し訳ありません。あ、最後になりましたけど、家族構成としては、祖母、父、母、姉、俺の5人で住んでいますが、実は姉にはもう一人上の姉がいたらしいです。どうやら流したみたいです。ではこれにて失礼します。バナナ。
これ最後のが一番怖いっていうのが、
うん、もう流れたじゃなくて流したですからね。まあっていう怪談がね。
もう
でもなんとなくこのバナナ君のね精神性が形成されていくのね。自分でも書いてますけど、うん、その原因というか、理由というか、が垣間見える、
はい、
いい、メールなんじゃないでしょうかね。あとは。あ、これもまあ、ちょっと、愛想さん向けなんですけど、うん、というところもあるんですけど、一応、読んでおくか。あれ、どこ行ったっけな。あれ、
バナナ君はね、僕はあの、うん、高尾山に山賊がいた話がすごい好きなんですよ。そうそう
そう、あれはね、良かったですよね。うん、
あれ不気味ですよね。
あれもだからちょっと、
うん、
あのどこまでが心霊現象でどこまでが幻覚なのかよくわからないっていうね。ちょっとね、愛想さん向けっちゃ愛想さん向けのところもあるんですけど、はい、下会長愛想さん、私は。オナキンスカイウォーカーです。前回のアイソさんのバディの庄内さんのお話、大変興味深く聞かせていただきました。まあそういう話があったんです。もっと僕も忘れてますけど。ところで私が知りたいのは、庄内さんが教師にフェラされたその当時、童貞だったかということです。アイソさんにお伺いしたいのですが、その当時、庄内さんが童貞だったと思いますか?明け方にしょんぼり、まあこれ先生にちょっといたずらされかかったっていう話で、で、その先生って結構もう、やばいぐらい有名な人なんで、
あ、そうなんですか?
誰かは言えないっていうことなんですけれども、まあまあ、あんまり言うとあれか。まあ、はい。で、それを愛知さんに学生時代、明け方にしょんぼり話したということは、きっと当時は童貞で、なおかつ最後まで行って果ててしまったのではないかと思います。もしそうだとしたら、それは変態教師によるいたずらというより、運命の残酷ないたずらとしか言いようがないです。どう思われるか教えてください。そしてこのラジオの収録後、改めて 庄内さんにも聞いてみてください。でね、一応、僕聞きました、アイスさんに。
はい。
LINE で。
うん。
なんて言ったっけな。なんかね、じゃあ、ちょっとそのまま読みますね。アイスさんからの返事。
はい。
庄内さん、童貞ではなく、果ててもいないそうです。アイスさん聞いてくれたんですね、庄内さんにね。別の同級生、かっこ童貞が同じ状況で、くっさいなぁと、軽くキレられ、M 字開脚で台所に運ばれて、シンクで丁寧に洗われたそうです。その、他の同級生はそういう目に遭ってると、先生から、うんうんうん。はい。彼は多分最後までされました。ね、ちょっとその後この先生についての話があるんです、はい、それはちょっと見えません。さすがに、うん。っていうことらしいですよ。
はい。
はい、まあ、アイスさんが来た回にちょっと詳しく、はい、ね、お話ししてもらえばいいかもしれませんね。うん、どうしてこのような変態めいた依頼をさせていただくかと言いますと、実は私の友人にも同じような人がいるからです。その友人の名前を仮に K 君としましょう。当時、私は京都の某私立大学で通信教育を受けていました。通信教育にはスクーリングといって夜間や昼間の授業に参加することもできます。私は大学の教授に気に入られ、あるゼミの昼のクラスに参加させてもらっていました。また、その教授から、今度夏休みに通常の昼のクラスのゼミでゼミ旅行に行くから、ぜひとも参加してほしいというの依頼を受けました。ゼミ旅行では、タイに行くのだが、昼のクラスの学生はツアー旅行ならまだしも、まともに自分たちだけで行く海外旅行の経験がなく、まあそうでしょうね。一人で引率するのは心もとないという話で。すでに私はタイには行ったことがありました。当時はロシアをメインに商売していたので、あ、そこもそう、もう外、そういうね、そうですね。もう本業を始められていた頃だったね。半ばはめんどくさかったんですが、新しい商売のネタを見つかるかもしれないし、また世話になっている教授に報いるためと思い、参加することにしました。普通、夜、男子生徒10人くらいだけで、ゴーゴーバーが多く立ち並ぶ、パッポン通りに向かいました。まあ普通に向かったと。うん、ゴーゴーバーとは、女性がカウンターの上で踊る、いわゆるストリップバーであり、さらに気に入ったお姉ちゃんと本番することができます。ゴーゴーバーの2階には個室があり、そこで即ハメすることも可能です。まあ、これは僕たちはね。
うん、行きました。
行きましたね。単位のね、うん、まあ。ラジオでもちゃんと公開してますので、
はい。
あまりこのような海外を経験したことのないゼミ生の男子は新鮮だったようです。パッポン通りでは少なくとも水着を着て踊るバーが過半数ですが、私はあえて完全トップレスのバーにみんなを連れて入りました。もちろん入る前に、私はみんなにちゃんとお姉ちゃんたちの飲み物を買ってあげること、そして話すだけでもチップをあげることが礼儀であり、システムである。ということを申し上げましたと。偏差値的にはそこそこ高い大学でしたし、みんな真面目でしたので、ゼミ生に占める童貞の割合も高かったのではないかと思います。私は孫つく男子ゼミ生に対し、舞台から降りてきたお姉ちゃんたちにそれぞれ話しかけ、君、この日本人の男の子の相手してあげて、と必ず一人のゼミ生に一人のお姉ちゃんがつくように、それぞれ当てがってあげました。
いい人。
いい人っていうかポン引きですけどね。やり手ババア。ゼミの男友達は、おっぱい丸出しのお姉ちゃんたちと話ができ、本当に盛り上がっていました。しかし私は、一つ、重要なことを教えておくのを忘れていました。それは、お姉ちゃんの4割は、おかまちゃんだということです。いや、それは正確に言うと、忘れたというより、ゼミ生に常に海外ではどんな落とし穴があるかわからないというレッスンを受けてもらうためにも、あえて教えなかった。というのが正直なところだったような記憶もあります。うるせえ。
まあいいよね。
私は必ずお姉ちゃんの喉仏と指の関節を触り、本当の女性かどうかを随時見極めていました。簡単に説明しますと、性転換しても必ず男は喉仏が出ていますし、手を触れば男性の手はザラザラし続けています。このダブルチェックで8割方は見分けられると考えております。もちろん残りの2割は勘です。私は中でも、一番可愛い子を選んで、すぐに2階の個室へと上がることにしました。しかし、個室に上がる前に、記述の K 君の隣で、相手をしてくれていたオカマちゃんに、Hey, he is virgin. Please take care of him. 彼は童貞だから、まあ、よくしてやってくれよと。
Take care of.
と伝えました。オカマちゃんは、でも、オカマちゃんなのね。だから、
うん、
も
うだ
から、話の情報の出し方がちょっとおかしいですよね。オカマちゃんは嬉しそうにウィンクして、私に答えてくれました。40分ほどで私はことを済ませ、個室から降りてくると、K 君はベロベロに酔って、オカマちゃんとキスをしまくり、 時にはベロ中止、興奮しながら恐る恐るおっぱいを触らせてもらっていました。かっこおそらくパンツの中ではカウパー視線液も出まくっていたことでしょう。
そのかっこいらねえな。
店を出て帰る途中にゼミ生のうちの一人から、ところで性転換した男がいたような気がするけど、あれ岡本じゃなかったん？と聞かれました。私は、あ、もちろんそうだよ。岡本多かったね。ケイ君の女の子、あれも岡本だよ。と話しました。それまで上機嫌だったケイ君はいきなり現実に戻され、真っ青な顔をして、え？本当？俺、ファーストキス、男としたのと絶叫しました。しかし、その叫び声も、パッポン通りの賑やかな雑踏の波にすぐかき消され、パッポンの夜はいつもと何ら変わりなく更けていきました。以上、オナキンからでした。
何このお便り。何これ。
まあまあまあ、オナキンさんですからそこはね。何言っても無駄だと思うんですけど。
なんか最後の締めが大沢優里のお便りみたいになってるけど。
私、まあ、アイソさんの、庄内さんの話と、どこが関係してるのか僕は一切わからなかったんですけれども。
はい。まあでも、タイはね、こういうことありますよね。うん。
またに男同士どうのこうのっていうところではね。うん、まあ、菅津さんだってなんかそういう目に合いそうになって
るじゃない？そうですね。僕は大体その、まあ、それこそあの、タブーの柳瀬さんと一緒に行った時とか、うん、大体ほら男同士ってこう歩いててましてやそういう女性、まあ、要はそういうなんて言うんですかその、うん、自分の身なりを売りにしている女性が言うと、うん、やっぱり男同士で話すとあの子かわいいねこの子かわいいねって言うじゃないですか、うんうん、で僕が言う女の人がことごとく男だったっていう、
うん、柳瀬さんはそれも一目でわかるわけで、
柳瀬さんはわかるみたいですね。
まあそれは菅津さんも僕も心底気持ち悪いなと思ったんですけど、うん、ゴーゴーバーで、うん、あの子強制してる、あの子すごい目悪いとか、パパパパパパって菅津相手、
僕ですね、僕ですね、はい、
ね、見抜いてましたよね。
はい、
うん、まあおっぱいとか丸出しのとかには一切目もくれずに、
うん、そうだから僕は精査は分かんないけど、うん、視力と矯正してるか否かはすぐ分かる、瞬時に分かるんです。
で声かけて、うん、で部屋に連れ込んで、うん、やりもせずビデオ撮って、
そうですね、
でまた1時間ぐらいしたら戻ってくるっていう、うん、何往復もするっていう、うん、まあちょっと気持ち悪かったなっていうのはタイに行ったトウモロコシの会メンバーも柳瀬さんもみんな共通意見としてあったんですけど、
はい、もうあんなね、そう。まあ、それもね、僕の作品になってますんで。
あ、そうですよね。
はい。
はい。大気候のやつもね、ありますからね。まだ、なんていうんですか、オナキンさんにしてみたら、意外とね、まあ、いいんですけど、タイの割とほのぼの話ですよね。
そうですね。まあ、これ、あるあるというかね、なんか、うん。うん、
なので、
まあ、コウちゃんとかでもありそうな。
やっぱコウちゃんではないでしょうけどね。
俺、男としたのが最後。
まあ、コボちゃんのイメージが共有できてないなっていう気はするんですけれども、じゃあね、どうしようかな、ちょっと待ってください
ね。オナキンさん、あれですかね、うん、スターウォーズフォースの覚醒は見るんですかね。
そうですよね。まあ別にスターウォーズ好きだから、この名前にしたわけではないですからね。これはだから、オナキンの話を、昔僕たちがラジオでして、で、オナキン、スカイウォーカーがダークサイドに落ちると、うん、ダースベキダーになるっていう。射精はしておいた方がいいよ。
もう嫌すぎる。
オナニーはするべきだよっていうふうに、うんうん、なってしまうと。オナキンが失敗した人ほど、うん、だタバコをね、うん、やめた人ほどタバコを吸う人嫌うじゃないですか。
ああ、それはあるかも、ね。
それと一緒で、オナキンに失敗した人ほど、うん、いやいや、オナニーすべきなんだって。うん、射精すべきなんだっていう、ダースべきだーになる。生死ダースべきだーになるっていうね。まあ、だから僕は考えたときに、みちゃんのあれですけどね。うんうん、まあまあ。ただまあ僕が流行らせたっていうことですよね。オナキンさんもそれでね。同じこと言った、はい、論破とかもそうなんですけどね。
ですよね。
ですよね。あれ僕が流行らせましたからね。世間的にはね。まあいいんですけど。まあだからまあね、今回、流行語大賞にもノミネートされてますから。
うん、何がですか？
はい、論破。
え、本当に？
なるほど。だからまあ、受賞はしないでしょうけど、うんうん、まあ安心してくださいとかね、
う
ん
う
ん、
でしょうね、
ラスンゴレライとかでしょうけど、うんうん、万が一ね、
うん、
受賞したら、ちょっと、 礼服とか持ってないんで、レンタル衣装屋さんに駆け込まないといけないかなと思ってるんですけど。うん、そうですね。うん、でもなんか、フジテレビの番組で、パクって、俳優さんが、なんかパクってやってるとか、なんかそういう話も聞いたんですけど。
そうそうそう。なんか僕もたまたま一回テレビ見ましたよ。
うん。うん、まあその人たちがもしね、授賞式に行くようなことがあれば、これはもう全面戦争ですよね。CX とは。
そうですね。
潰せるからな。意外と。まあまだ虫キャラだと思って舐めてるのかもしれないけど。潰せる権力がバックにいるんだぞと。このラジオ聞いてる人は知ってるかもしれないけど。
うんうん、そうね、
うん。あ、ただまあ、フジテレビさんにも、あの、番組とかも出させていただいているので、
はい。
はい。まあそこは持ちつ持たれつでやっていきましょうね。はい。なあ、こんな話をしたいんじゃないんですよ。はい。お便りお便り。
はい。
プロサルファーゴル。
あ、好きですね、僕。
もう2回目にですよ、
うん、
まだ。
うん。あの、前の時も僕の多分、
はい、はい。だったんですよ。そう、いや、菅さんの宛てのやつですから。メンヘラ相談の。
ああ、そうなんですね。
うん。うん、だからあれですよ、あの、付き合ってるキャバ嬢の女の子が店長から暴力振るわれてて、で、どうしましょうっていう。
うん、
あの、彼女メンヘラなんですよ。
ダンディーな人ですよね。
そうです、そうです。
うん、はいはい。うん、
で、ただまあ、だからもう。
部屋を借りてあげたりとかした人ですね。
そうそうそう、うん、お金持ちでね。うんうん、でちょっとオナキンさんパト、うん、あの、ぽい。
はい、はい。所有してるマンションがあります
ね。そうそうそう、金持ちのね。うんうん、で、まあ、そんな店早く辞めさせなきゃダメですよ、みたいなことをね、言った方ですよね。はい。からまた来てますね。まあ、鮮烈なデビューを飾った。はい、まあ、オナキンさんのライバルですね。言ってみれば。今回また来てますよ。
はい。
吉田会長、菅津さん、今に雑脈、こんにちは。私は、プロサルファーゴルと申します。前回はお便りご紹介していただき、ありがとうございます。今回は前回ご紹介させていただきました、キャバ嬢 R と、沖縄旅行中に投稿させていただいておりますので、ご自立し、お許しいただければ幸いです。
いいっすね。
前回は出張中の仕事中にね、うん、iPad で打てたからご自立し、うん、確かに多かったです。うん、まあ、今回も多いです。実はちゃんと、まあ、訂正しながら言いますね。いちいちそのご自立しの理由がかっこいいっていう。前回、菅津さんよりお勧めいただきました。お店を辞めるということ。うん、さっき言ったことですね。うん、R ちゃん。やめた方がいいよって、うん。R が勤めている店のお給料の給付の仕方が、月末締めの翌月払いとなり、即辞めると先月分の給料がもらえないというシステムになっているので、辞められないというのです。もちろん私は、給料分ぐらいどうにかするので辞めろと知り合ってからずっと言ってるんですが、迷惑をかけてばかりいられないと言って、私に迷惑をかけると思うとまた OD を繰り返してしまうので、オーバードーズを繰り返してしまうので、うん、仕方なく仕事に行かせておりました。ほぼ毎回送り迎えはしております。といっても、9月末日で無事仕事を辞めることができました。
お、よかった。
親身のアドバイスをたくさんいただきまして、ありがとうございました。ごめんなさいね、これね、10月初めにいただいたメールなので、1ヶ月以上経ってるんですけど。今でも、R はメンヘラらしく、時折過去の嫌なことを思い出し、オーバードーズやリストカットを軽く繰り返しております。自己内殺みたいに言ってますけど。DV を振るう店長や、お店を辞めてもメンヘラは治らなかったということになります。なぜそうだね。私は不思議に思い、ネットや図書館でメンヘラとうつ病に関して徹底的に調べ上げました。メンヘラになるのには何か過去にトラウマになる理由があるということなんです。その結果、私は彼女のメンヘラになった理由やトラウマを探すことにしました。まず、DV 関係では、彼女にトラウマがあるのではないかと思い、その点を彼女に聞きましたが、ま、DV を受けていた店長以外には暴力が振るわれたことはないと。意外なことですね。いろいろと話をしているうちに、彼女の家族は普通の家庭よりお金に困っているらしく、自分の学生時代の学費や、彼女の妹の学費など、両親が借金をして返済をしているらしく、そのために R が高額収入バイトをして助けているということが分かりました。
うん、
ああ、なんか山本美優みたいな。
でも結構ある話ですよね、それって。
うん、そうですよね、水商売の子とか、うん、まあ。私がしっかり働いて親に借金をさせてしまった分を返済したいということが、彼女にとっての重い心理状態にしているということが分かりました。
うん、
偉いですね、うん。その結果無理して働いてしまいます。そして精神的に苦しくなり男に騙される。そんなことをループ的に繰り返してしまう。 正直私からすればそんなに大した金額ではないので
かっこいい
私が代わりに払ってあげると言ったのですが、どうしても自分で返済したいというのです、うん、ではお金を貸すということではどうかと提案するも、どうにか自分で働いて返したいというのです。では学費を返済するまでメンヘラ状態のままなのかと悩んでいます、うん、R は心や体は依存するも迷惑はかけたくないという思いが強く、実際サクッと私が払って元気になってほしいのですが、まあこれは難しい問題です笑い事じゃないですね。
いや、会長のね、はい、言い方がすごい、ツボです。
とにかくストレスを少なくして、旅行に行ったり、服を買ってあげたりして、できるだけ笑っていられる生活をできるよう心がけています。うん、現在は食事は取るようになり、薬もかなり以前と比べると少なくなりました。よく笑うようにもなりましたし、このままストレスをかけないように気をつける生活を心がけるべきなのでしょうか。他に気をつけていないといけないことがあるのか、悩ましいところです。自問自答が多いな。トラウマ理由が分かっても何もしてやれないのはかわいそうだなと悩んでいるところです。アドバイスをいただけましたら幸いです。なお、ただいまも R とは楽しくお付き合いさせていただいております。まあ、
うん、
どうですかね。この後また続くんですけれども、とりあえずアドバイス的には何かあります？
いや、まあ誰しもがこういうのって別に、別にメンヘラとかうんぬんじゃなくても、男女ってこういうことってありますよね。
お金の
関係性とか、お金のことっていうか、その例えばなんだろう、その男って結局好きな人にとに男ってっていうとね、あれですけど、好きな人に例えばなんか察するとかそういうのってあんまり苦労じゃなくできるのに、向こうのは、うん、それに対して恐縮してしまって、そのこう距離感というか、なんかそういうのがうまくいかなくて回んなくなるとかさ、なんかそういうのってあると思うんですよ。
逆に、うん、もう甘えてもいいのにっていうことですよね。
そうそうそうそう、うん、そうだから、まあごくごく普通のね、恋愛としてこういうことってあると思う、うん、
逆に生真面目ですとね、
うん、
あまり生真面目で、それがまあ世間的にはもちろんいいことなんではあるんですけれども、うん、いや、そこは逆にもうお金払ってあげた方が全然大した金額じゃないから、うん、プロサルファーにとっては、うん、どっちの方がはるかにこっちとしては助かるんだけどっていうことなんですけど、
う
ん、
そうそうそう、
まあでもそれはやっぱりことをお金になると相対的にね、どれだけ価値があるかっていうのは、貧乏人の1万円と、
ね、そうですね、う
ん、金持ちの1万円と違いますから、うんうんうん、R ちゃんにとってはだいぶそんなことをさせるのは、 R ちゃんとしても精神的負担が大きいと、
うん、このプロサルファーゴルさんは、うん、ご結婚とかはしてない、独身なんでしたっけ？
確かそうだった
んじゃないですか、ね、まあまあそれだったらね、別に問題ないないというか、うん、うん、あるけど、うん、うん、
そうですね、うん、何かアドバイスはないんですかもうそれはそういう状況なのは、まあもちろん分かってるんですけど、うん、ただまあ、でもあれ、借金はまだ返済しきってないのか。そっかそっか、店は辞められたけど、
うん、まあいいんじゃないですかね、払ってあげれば。
ただ R ちゃんがだって拒否するんだもん、黙って払うわけにもいかないでしょ、
うん、そうですね、どうします、
うん、
なんかじゃあなんだろう、その代わりずっとうちにいてくれるみたいなこと言うとかさ。
愛人契約的なことですか？
いや、そうじゃなくて、
そういうことになっちゃう
んですか？まあ愛人契約というか、うん、まあそれはただ単にその働かせないための方便でもあるんだけど、
うん
うん、それよりもうちにいてくれたりとか、一緒にいてくれた方が嬉しいんですよ僕は、的なことを言うとかさ。
アールちゃん金で買ったってことになりませんかね？
手を取るよね、この手の女の子って、うん、うん、男としてはそんなことじゃないのにさ、
うん、
うん、そういう風に取りそうな気はしますね、確かにね、
うん、ただまあでもさ、うん、だいぶ助かってるし、だって店辞めれてるし、うんうんうん、まあなんかバイトするにしたって生活費にあまり割かなくていいわけでしょ。
そうですね、う
ん、ゴールと付き合ってたら、うん、だからなんかね、うん、薄くリボルビング払いみたいな感じでお小遣いをあげるみたいなので対処する
ああ、そうですね。うん、
うん。
うん。
向こうも負担にならない、気づかないようなっていう、うん、まあ、ごまかしテクニックなんですけど。まあ、
要は、そうですね。返済を例えば 1,2 万プラスで多く返せるぐらいの金額を薄く渡すみたいなね、うん、そんな感じなのかな。
食費っつって、
うんうんうん、
名目を変えてね、
うんう
んうん、意外とまともな人生相談
でいやいやいや、
ちょっとあれじゃないですか、うん、もう牛島いい肉さんとかジェーンスーさんとかにも後釜狙ってんじゃないですか
誰が、僕が、
そう、
なんで
メンヘラ人生相談で
全く
狙える狙える、
いやいやいやであ
の枠。それはそうと、
うん、
メール戻りますよ、
はい。
それはそうと、私の潮吹きの話をしたいと思います。
え
前回ちょっとだけ、ちょっとだけ話したね。うん、以前、この僕は怖くないでも、庭ほど男の潮吹きの話を聞きましたが、あの、潮吹き流行ったことありますね。ちょっと前に、ね、
はい。
はい。私の場合は、この庭のどちらの話とも異なります。うん、以前の潮吹き話のように、瞑想したり、仕事で毎日倒れたり、ピンクローターを続けてアナルバイブや尿道バイブは使用しておらず、面白おかしくないので、期待はしないでお聞きください。
うん、面白い。
面白い。期待
興味ある。
期待しちゃいますよね。うん、潮吹きってだけでね。それは、彼女が生理の時の出来事です。まあ、昔の彼女ってことでしょうね、うん。その日、彼女から専門学生時代に女の子二人と男一人でリアル 3P をした話を聞いてしまい、大変興奮してしまいました。ショックではないんですね。
うん、NTR 属性的な。
まあまあ僕も多分興奮すると思います。同じ状況だったら。私はもういても立ってもいられなくなり、とりあえず口でしてもらうことにしました。普通に口でしてもらい、しばらくしてフィニッシュを迎えました。まあ生理中ですか、彼女。
うん、
生理中に 3P した話言われたら、もうそんな、じらされ、生き地獄やでってことですもんね。
で
も口では抜いてもらえたと。うん、やりたい放題ですね。うん、そして、射精後も、彼女は私を刺激し続けました。私の地元では、亀オナニーというのですが、地元どこ皮を過剰なぐらい下に引っ張り、きっと全開に露出させます。そして、唾などでベトベトにしたきっとを早く強く刺激し続けます。彼の部分から尿道を激しくシコシコするということです。わかりづらいな、どういうことだずる向けにさせて、
うん、
きっとでも普通きっと露出させるよね手こきするんだったら妻のでベトベトにしたきっと
汚ねえな
とにかく尿道ぐらいまで激しくするってことね、うんうん、尿道も刺激されるぐらいまで摩擦で気筒が熱くなりこのまま続けられれば火が起こるのではないかと思わせるぐらい強力に続けられます、
うん、
こんなに早く力強くしていれば彼女は腕が痛くなりすぐやめるだろうと思い無視していると20分から30分くらい続けられました。アスリートですね。もうダメだやめてくれと言うと手の動きはそのままで口で尿道を激しく座りました。その瞬間激しく行きそうな感じがあったので行きそうと言うと口を離し激しく手こきされました。その瞬間まるで尿道から熱湯が溢れ出す感覚が襲い激しく透明の液体が1メートルぐらい、手こきのストロークの感覚で噴出しました。間欠泉みたいなもんね。ひとこきにして、ダビャッダビャ
ッ、ほーわ、
射精の感覚とは異なるものの、射精するというよりも、熱湯の小便が小刻みに噴出するという感じで、特に気持ちいいということもありませんが、あまりの突然の感覚に興奮し、生理の彼女を犯してしまいました。ギンギンだな、この人。絶倫とはこのことだよ。股間から飛び出た液体は透明で無臭でした。確かに足はガクガクになりましたが、こんなプレイをしていたら、おそらく普通にセックスすることは難しくなる、と思い、それ以降はそのプレイは封印しました。決して達してはいけない場所だと痛感しております。どうもお話にお付き合いいただきありがとうございました。それでは楽しいラジオ期待しております。
あ、面白い。
また潮吹き体験が新たなエピソード来ましたね。
これって医学的にちゃんとあるんですか？これ出てるもの？
僕に聞かれても。
出てるものってさ、うん、何なの？精液じゃないっぽいですよね、これ。
女の人だったらね、愛液というか、まあ、
うん、
尿というか、
うん、
が混ざってるとかね。うん、 まあ AV でもよくありますけどね、うん、僕嫌いなんですけどね、
うん、まあというかあれって都市伝説じゃないので
、まあ出てなんかもうギャグじゃん、うん、AV とかで見せられて、うん、ちょっとこっちは乗って、うん、エロい気分で乗っていきたいのに、うん、なんであの水着みたいなさギャグを見させられなきゃいけないんですかっていう、ただまあ本当にあるんだったら、
うん、
それはエロいよ、
うん、
でもこのラジオ男の潮吹きばっかの体験談は
ね、来ますよ、
来ますけど、うん、逆に女から来ないってことは、うん、女は嘘だけど男は本当にあるってことなのかな。
いやでも女もこれね、今聞いてる人の中で、はい、こいつらマジで童貞なんじゃないかと思って聞いてる人いますよ。
はいはい、
あるんじゃないですか実際にも。うん、
まあ、少なくとも俺は知りませんよ、うん、
いや僕も知らないですけど、はいはい、うん、あるんじゃないですか、はい、実際、うん、
なんでそう思うの。
あのね、なんかそういう話は聞いたことある。僕は別にそういう人とどうこうってことはないけど、
うん
うん、
友達から、
うん、
友達の男からってこと、
うん、
ほんと中学生の会話みたいなことしてるけどじゃああるのかな、
うん
うん、それなんて言ったの。
やっぱね、こういう話になったんですよ。
はい、
そしたら、え、俺の女服よ、って。
お
う、まあ、それこそ、あの、うん、あ、そうそう。今日、ちょっと共通の知り合いですわ。
ああ。
うん。
ああ、
うん。はい。
じゃあ、あるんでしょうな。
ね。
でね、
うん、
ちょっとね、割と恐ろしいことが起きてるんですけれども、うん、これ10月3日に来たメールなんですよ。
はい、はい。
プロサルファーゴルさんからね。
うんうん、
で、まあ、シンクロニシティっていうんですかね、
うん、
同じ10月3日にシオコフスキーさんからメールが来てるんですけどちょっと読ませてもらっていいですか、
ね、もうユングびっくりですね、もう
すいませんね、あの1ヶ月以上、ね、あの10月3日ってことはね、1ヶ月半も置き去りにしてしまって、シオコフスキーさんからのお便りですね。大阪の男性の方、30代の方ですね、はい、職業無職って書いてますねこんにちは、今根さんファンのシオコフスキーと申します。1年ほど前に男の潮吹き体験を投稿し、読んでいただいたものです。うん、あ、そういえば、あの時の一人ですね、うんうん。放送時に会長から死ぬかもしれないとおっしゃっていただいたと思うのですが、死んではいません。が、人生転落しました。
怖い。
詳細は長くなるので割愛しますが、警察に捕まり、精神病院の閉鎖病棟に強制入院の運びとなりました。あの日とか、わかりました、僕。
うん、僕もわかりました。
はい。一年経った今でも、後遺症から抜け出せておりません。自分なりに潮吹き体験の情報を集めてみるに、会長の推測通り、クンダリーニ覚醒か、それに近い経験だと思い当たります。また、精神病院で効いた覚醒剤を決めた場合と、同じ類の快楽、後遺症に近く感じます。うん、前回は潮吹き体験の良いところだけをしたためたような気がし、反省する気持ちもあって、経験則から皆様にご注意申し上げなければということで今回投稿しました。皆様方に伝えたいのは、この世に魔界はあるということです。本当に皆様のご活躍をいつも楽しみにしております。それではまた。
めっちゃ怖え
怖
めっちゃ怖え
これだって知り合いとかじゃないですからね、うん、確実に。うん、僕は、この、シオコフスキーさん知ってますから。
はいはい。はい、
プロサルファーさんも、これ、沖縄の方かなんですか、ね、うんうん、あ、じゃあ、神戸か。
うん、
あ、じゃあ、近いのか。神戸と大阪は近いけど、まあ、シンクロニシティですよね。
怖っ。ちょっとその、下りをね、本当はもうちょっと詳しく、なんでそこまで。
転落した下り、教えてください。
ね。
はい。
うん、
まあ、なんとなくね、Facebook で繋がってるんで、
うん、あ、そうなんです
ね。なんとなくその、投稿とか読んで薄くは分かってる気はしてるんですけど、ただ全然あの、触りの触りぐらいでしょうから、
うん、
まあ話せる範囲でいいんでね、
うん、
あの、そこら辺は、ちょっとあの、古参リスナーさんの話聞きたいですよね。
うん、そうですね、うん。やっぱじゃああんまり良くないものなんですね、その、
潮吹きは。か、うん、その、良くない状態になった時の症状の一つかもしれない、ね。
あ、それはそうかもしれない。うん。
潮吹き、目指して潮吹きしたから変になっちゃうってわけじゃなくて。
うん、あの、ほら、エネマグラとはまた違うわけ。う
ん、だから、それに近いかもっていうことは、潮コフスキーさんは、ね。まあ、エネマグライコールクンダリニ覚醒っていうのは僕の説なだけですから。うんうん、だから、それと、潮吹きイコールクンダリニ覚醒。だから、 三段論法でエネマグライコール潮吹き
うん
とはならないかもしれないですけど、
エネマグラもね本とか読むとすごい楽しそうなんですけどね、
うん、こうドライオルガスムスがってことですよね、
うん、そう、うんうん、あれエネマグラって今言わないですよね、 エネロスとかなんかそんな、
へえ、そうなんだ、
エネマグラっていうのはもうなんか使わない言葉、
あそこの商標登録だからってこと、
なんかみたいですよ、
あ、
うん、面白かったですねそれ、
次の
に魔界はある、
うん、
怖い
怖いですね、その次の日からにもねこういうメール来てるんですよ。お名前、10月4日のメールですね、
はい、
お名前、女子プロサルファーゴル20代女性の方ですね、
はい、
はじめまして、いつもラジオを聞かせていただいております。唐突なんですが、以前にプロサルファーゴルさんのお便りに出てきた R です。
え、
R ちゃんからメールが来た。怖くないでしょ、なんで。ありがたいじゃないですか。なんで、
うん、
私は、プロサルファーゴルさんの言う通り、自傷で、自傷行為の自傷ね、うん。動脈ビヤーってなって気失ってたり、救急車呼ばれたり、OD 死にかけたり、飛び降り、DV で死にかけ、子供もなく下ろしてしまいました。あ、これ、初情報ですね。あ、子供も泣く泣く下ろしてしまいました。言ってたっけ？前回のゴルさんのメールで
多分ないと思いますね。
その下ろした直後にその上にその作ってしまった男はすぐに他の女の子とセックスしまくってたのです。その直後に恐ろしい DV を受け、いろいろ重なり、次の日から薬プラスストレスでフラフラになりながら、全身が痙攣しながら、プロサルファーゴルファーゴルさん懸念しながら、プロサルファーゴルファーゴルさに助けてもらって今に至ります。
転換ミスかな
ただ、うん、プロサルファーゴルの潮吹きテクニックは恐ろしいです。
終わり、うん、え分かった。もうさ、これってね、二人でなんだかんだでこうやってこんなラジオあんだぜって、じゃあ私も送ってみるみたいな感じでやってるわけじゃないですか。
うんうん。だってアールちゃん聞いてるってことだもんね。
そうでしょ。あのさ、ずっとそれ続けて末永く仲良く言ってくださいよ、このラジオを使って。それでいいじゃんね。
うん、まあ、うん、いや全然ありがたいですよ。
うん、
うん、で、アールちゃんも、アールちゃんこと、まあ女子プロサルファーゴルことアールちゃんも、うん、潮吹きしてるってことなのかな。
で、そういうことですよね。
プロサルファーゴルも潮吹きテクニックってことは、それがプロサルファーゴル自身が潮を吹く、その自分の一芸としての、ゴルが潮を吹くテクニックがすごいっていうことを言ってるのか、それともゴルに吹かされちゃうってことなのか。
まあ、この文面だとゴルに吹かされてるんでしょ？
っていうことですよね。うん、幸せそうですね。
ね、楽しそうじゃないですか。
うん。っていう、
うん、
ちょっと今回高校生組からないですね。
本当ですか、
うん、残念ですね。
夢の話とかないですか。
あれも送ってこないでしょうねちょっときつく言いすぎたか
な僕好きでしたけどね、
僕も好きだったんですけど、うん、ただまあまあ、 あの夢のメールを送れって言ってるわけじゃないから、ね、誤解しないでね、
はい、
っていう感じですかね。今回もいろいろと。
ね、潮吹きは気になりますね。
うん。
うん、
他にもいろいろとメール送ってきて欲しいですね、うん、潮吹き。もう女性の潮吹きもね、もちろん。
そうですね。う
ん、あの、本当にあるのかどうかとか。うん、まあ、まあ、潮吹きラジオにする気は一切ないんですけど、まあ一応、もし、
ね、
あの差し支えなければ、メンヘラ体験もね、
はい、
だからなんかこう、普通のメンヘラっぽいのは、なんとなくなくなってきましたね。変化球ばっかりなん
で。そうですね。
だから、菅田さんも、なんかあんまり答えにくいっていう。
だからそうそう。だから、まあちょっとわかんないこともね、結構あるんで、
うん、
まあただ話として聞かせてもらえれば、
うん、
僕なりのことで言えるかなとは思ってますけどね。
了解です。そんなところですかね。はい。何か告知とかありますか？
いや、何もないですね。
僕もまあその裏章ぐらいしか告知はないですかね。ない。ない。ない。ない。 まあ、いや、もう、ゆくゆくはありますけど、はい、別に今言ってもしょうがないんで。
はい。じゃあ、それを楽しみにしてます。
はい、ということで、お送りしてきましたのは、トウモロコシの会会長の吉田祐樹と、
はい、スガッツでした。
では皆さん、良きメンヘライフをお送りください。
潮吹き試します。
あ、潮吹きライフも、ぜひご堪能ください。
はい。
では、さようなら。
さようなら。